준다 시티 이포메이션
スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話をいただきます。今回は人権三段3月号に挟み込まれたお話となります。まずは人権推進課から上田さんお越しいただいてこの内容をじっくりと伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回の人権三段の内容はどういうものになっていますか？
はい、昨年の11月の23日だったんですけども、はいはい、第24回目になります、フレンドシップデイインサンダというイベントを実施しました、
はい、
その時 の様子を、今回は3月号で紹介させていただきました、
はい、上田さんはこの時も参加してらっしゃったんですね。
はい、はい、ほぼ毎回参加してるんですけども、
はい
はい、若者の発表のところで、参加させてもらってます。
そうですか、はい、この日はどんな内容だったんですか？
はい、そうですね、フレンドシップデイインサンダは、うん、今まではステージ発表があったり、
はい、
ステージ発表で踊りがあったり歌があったり、それから今回のような発表があったり、
はい、
それから会場内では外国民族料理ですよね、いろんなエスニック的な民族料理の試食会があったりという、そのお祭り的なところもあったんですけれど、昨年度と今年度やっぱりコロナ禍の中ですので、今年についてもそういう食事とか動きを伴うことは一切できなくって、
はい、
それで、まあ、ステージなんですけど外国にルーツのある子どもたちの発表とか、
はい、
海外に行ったことのある方の話とか、留学生の方の話とか、
はい、
いうことを話を聞くっていう機会になりました。
そうですか、はい、サンダには結構たくさんの方、たくさんの国から外国の方いらっしゃるみたいですね。
そうですね、人権サンダ の最初にも書かせてもらったんですけど、
はい、
現在のところ42カ国ぐらい、
1100
人ぐらいの外国籍の市民の方がおられるということですね。
この意識はどなたも持ってらっしゃらないかもしれませんね。
あ、そうですね、まあ、それ以外にも例えば日本人なんだけども実はルーツは外国にあるとかいう方もいらっしゃるので、はい、そういう方を含めるともっと多いかもしれませんね、はい、
そうなんですね。じゃあ当日の主に若い方々の、ね、ご意見なんかもしっかりと記事になってますので、じゃあ記事の概要順番にご紹介ください。
はい、最初にですね、外国にルーツのある若者の発表というのを行いました、はい、今年は、ベトナムから来てくれている中学3年生のホンドゥークさん、
はい、
それからブラジルから来てくれている、サイリさん、それからペルーから来てくれている新垣さんという、中学生の子ばっかりです、はい、3人の若者に集まってもらいました。
あ、はい、
で、この外国にルーツのある若者の発表っていうのはずっとここ10年ぐらいやってるんですけれど、
はい、
その中でほぼ同じことを毎年聞いてました。
で、
そのことは、
はい、
まあ、記事にも書いてるんですけども、
うん、
外国にルーツがあってよかったと思うことは何ですか、
うん、
それから日本に来て文化の違いは感じますか、
はい、
それから生活していて困ったことはありますか、
はい、
で最後に、まあ、将来の意味は何でしょうみたいな、はい、大体この4つぐらいを聞いてるんですね、
はい、
で今年も同じような質問をさせてもらいました、
はい、
外国にルーツがあってよかったことっていうのはどの方もおっしゃってたんですけども、
はい、
やっぱりダブルの文化があるということとか、
うん、はい、
それから日本人がとっても優しいので、よかったとか、それからまあ自分は外国語ですね、母国語が例えばスペイン語とかポルトガル語とかあるんですけど、
はい、
そういう外国語を使えるというのが自分にとって良かったとか、割と、プラスの方向で考えている、
はい、
効果が多かったと思います。
先ほどダブルっておっしゃったのは母国とそれから日本という意味ですか？
そうですね。
あ、そうですか、
はい
はい、
それから文化の違いについては、うん、やっぱりいろいろ感じてるみたいで。
そうでしょうね、はい、当然ありますでしょうね、
はい、食べ物であったりね。
本当そうですね、う
ん、アボガドの話がおゆみさんがしてくれてましたけども、
はい、
日本ではゆみさんの話としては日本ではサラダに 入れたりして、ああ、そうですね、はい、塩味で食べることが多いんだけど、
そうですね、どちらかというと、うん、
ブラジルではどっちかというと甘い食べ物ということで砂糖漬けにして食べるというようなこととか、そういう食べ物については、違うんだなっていうのを、ことをこの子たちは思ってるみたいですね、はい、それから先ほども言いましたけども必ず何か日本に来て困ったことないですかっていう質問はしています、
はい、
これはやっぱり日本の中で特にサンダの中で、いろんな外国人の市民の方が少しでも暮らしやすい社会にするにはどうしたらいいかっていう元々 の、趣旨がありましたので、
はい、
お困りのことをぜひやっぱり受け止めなあかんということで聞いてるんですね、
はい、どんなことをおっしゃってましたか。
で言語ですね、語学が日本語の習得に困ったっていうのはどの方もおっしゃってました、
ね、難しいですよね、はい、日本語ね。
それから毎年なんですけど学校に行ってていじめられたりっていう話ありますかってよく聞くんですね、
はい、
で今年はユミさんかな、髪質のことでいじめられるとかいうようなこととか、それからさゆりさんの方はスペイン語で喋ってると周りの日本人の男の子供たちが笑いながら真似をしてくると、そういうことで嫌な思いをしたとかですね、それから体型のことでこれイメージかもしれませんけど、南半球の人は大柄な人が多いとい う、 こう日本人の勝手なイメージがあるのかもしれません、
はい、
でそうするとたまたまちょっとぷっくりしてたりしたら、そのことで、ちょっといじめられたりして学校に行きたくない気持ちになったことがあるとかいう話をしてくれました。ただ、今年ですね、はい、この3人の中学生の子たちと話して感じたのは、割といじめられた時に、そこをうまくすり抜けるっていうのかな、こう
受け止めてますか、
嫌、なことからこう、はい、一旦はこう逃げながらもうすっと逃げていって、で決して差別とかいじめに負けてるんじゃないんですけど、
うまく
対応してるな、その辺がね、10年ぐらい前の子たちと比べると、ずいぶん上手っていうかたくましくなってるというのか、うまくやってるなって思いました、はい、
それたまたまこのお三人さんだったからではなく、なんとなくこう今まで の、 そのずっと参加されていろんな方の若い方々をご覧になってて思いましたか、
そうですね、いずれの方も日本で生まれたというよりは幼い時にお父さんお母さんと一緒に日本に来られた方がほとんどなんですけれど、ですからまだ日本語もわからない、十分喋れない中で学校に来て日本語も勉強してっていうことで、皆さん苦労されています。
で
その中でなんですが、今年の3人については割とうまく受け止めてやっておられるなというふうには思いました、
逆を考えると本当母国語しか喋れない子どもさんが ね、
そうですね、
行った先でそこの言葉で、
はい、
そこの国の言葉で勉強しなきゃいけないというの
は、ね、
大変だということ、はい、お友達関係も、ね、含めて、
そうですね、
そうなんですね、分かりました。で次に、聞かれたのが将来の夢ですか、
はい、はい
はい、
ここもね、私は司会しながらすごく自分自身も感動したんですけど、
はい、
しっかり夢を持ってて、ユミさんなんかは歌とか踊りが得意で、はい、当日はその場で歌も披露してくれたんですけどね、
はい、
それからさゆりさんもすごくイラストが上手で、昨日これ描いたんだよみたいなイラストも見せていただいたんですけれど、
はい、
とってもいいものを持ってて、そういう自分が好きなことで、いろんな国渡り歩いて文化の交流がしたいっていう思いを持ってて、すごいこちらが逆にすごいなと思わされるような意味を持っている人ばっかりでしたね。
自分をしっかり持ってらっしゃる皆さん方だった、ね、ということですね、はい、この3人さんの発表が終えて、じゃあもうまた場所というかステージが変わって、
はい、そうですね、
はい、
プログラムがいくつかあった中で、次にご紹介しているのが、はい、三田市内で小学校の先生をされている山崎武さん、
はい、
で山崎さんは若い頃にガーナに、行かれてるんですね、ガーナの学校で高等学校で数学を教えるという経験をして、そして日本の小学校三田の小学校に帰ってきて、今三田の小学校お勤めなんですね、
はい、タイトルにありますね、青年絵画 海外協力隊、
そうですね、
青年海外協力隊で活躍されたという、はいはい、
で山崎さんはあの市内の小学校でもあのその体験を話したり、あのいろんなところでお話しされているので、
はい、
あのご存知だった方もたくさん、ね、おられると思いますけど ね、
そうですね、
今回はあのちょっとフレンドシップでも同じ話ですが、あのちょっと話してくださいということで、あのちょっとスピーチをしてもらいました、
はい、
であのガーナに行って自分があのガーナで体験したことが書いてあるんですけど、あの読んでいただいたら分かりますけれども、あの若かりし頃の山崎先生ですね、
はい、
あのたった一人日本人がポツンとガーナに行ったと、
遠いですね、地図がありますけども、うん、はい、アフリカ
とってもあの不安な中で、でもこう、現地の子どもに励まされて数学を教えてたんだと思います、
はい、
でその中であの一生懸命授業してたんだけども、あの、うん、ちょっと現地のガーナの学校の校長先生からアドバイスを受けたっていう話が、あ、はい、あのまあ、話題としてのあの書いていただいてるんですね、
はい、
でそれを見るとあの自分では一生懸命やってるつもりだったけれども、うん、校長先生がちょっと窓の外にある綺麗な花見てごらんって、
うん、
でその、 あの花のガーナの自然の美しさとか鳥の声のさえずりとかそんなところにこうちょっと感動を感じるような心の余裕を持ってますかっていうようなあのことをこう、ね、現地の校長先生から言われて、そんな先生になってくださいよって言われたことが、あの山崎さんにしたらすごくこう心に感じたといいますかね、
うん、
あのたった一人マイノリティとして日本人がいる中で、あの孤独なこともあったと思うんですけどね、あのまあ、立場を変えて山崎さんはこの時にあのマイノリティとして少数派として行ったわけですよね、はい、
そうですね、
でも逆に現地の人たちはマジョリティとしてこうあの山崎さんを支えてくれたわけだし、あの今よく言うマイノリティとかマジョリティとかっていうね、はい、あのそんなことでも、まあ、山崎さんなりにガーナで、まあ、実際の体験をしてこられたんだと思いますね、
うん、
あの今もあのそうやってやっておられるんですけど、日本に帰ってきてからは、やっぱりあのそこにつなぐ架け橋としてっていうタイトルにさせてもらったんですけど、あの日本に帰ってきてからはサンダでガーナ あのことを話してくれたり、逆にガーナの子が日本に来た時にあの日本のことをこうしっかり分かってもらえるようなあの交流の架け橋として活躍したいんだという、そんなお話をされていました。
そうなんですね、やっぱり立場を変えるっていうのはとても大事ですね。
そうですね、
ですからなかなか実践できないのでイメージするだけでも違うかもしれませんね、
はいはい、
そういう山崎先生のお話もご紹介があります、はい、次にお話をされたのは、
はい、あの中国から日本の、はい、大学生として留学されているあの大志遠さんに、
はい、
あの留学生の立場で話をしていただきました、
うん、はい、
王さんはあの中国のご出身で雲南省の方なんですけれど、あの大学生としてサンダーの方で生活されているというところです、うん、でちょうどあの語学も大変だし、それから、まあ、コロナになって対面授業もなくてオンライン授業になるという中で、あの本当にこう日本人の友達とコミュニケーションを取ることも難しかったし、というようなお話をあのされていました、はい、あのその中で、まあ、あの王さんなりに、やっぱり日本が好きだということで、あの専門知識を持って日本語を身につけて将来は、うん、あの日本で就職したいんだというようなあのお気持ちであるということで、ね、あの話していただきました。
これから、はい、なんか目標などもここには書いてくださってますね、
う
ん、
そうですね、あの、まあ、コロナ禍ですので、なかなか就職というのは難しい時期だということで、あの王さん今度大学院に進学して専門知識身につけて、はい、日本語もしっかり勉強して、日本で就職したいというようなことを思っておられるようですね。
そうなんですね。あの当日この全体のこのフレンドシップ、デイインサンダ、こちら あの進行もされましたし、この記事もまとめてくださったので、そういう立場から上田さんとして最後ちょっとまとめていただけますか。
そうですね、あの24年前に始まった時、あの第1回の時ですね、はい、あのその頃日本ってあの思い出すだけなんですけど、あの朝鮮人学校の女子生徒のチマチョゴリの事件とかね、
ありました、
うん、でサンダでもやっぱり不安定な時期やったと思います、
はいはい、
1997年ぐらいだと思うんですけどね、そんな 時代に始まったフレンドシップですので、やっぱり最初はね、オールドカマー、在日韓国朝鮮人の方の思いとかいうのをしっかり聞こうっていうようなね、ただその時にただ話聞くだけじゃなくって、一緒にご飯食べたり、一緒に民族衣装を着替えたりしながら、語り合おうっていうことで始まったんですね。ですから最初はとっても重たい話もあったように思います。
そうですか、はい、で
それが参加者が学習の場として、で、まあ、リピーターとして来年も来るよ、その次も来るよっていうふうにつながってきたんですね。
はい、
で先ほど言いましたけど、最近やっぱり参加してくれる若者が、とってもこうたくましくなってて、
はい、
まあ、以前の子たちがもう30代ぐらいになってると思うんですけれど、今中学生の子たちがいろいろなね、差別的なというか嫌がらせを受けながらも、うまくそこを乗り越えてるっていうよりは、
かわしていってる感じですかね。
かわしていってたくましくなってるなって思うし、
柳のようにふらりとこうかわして、
ですから逆に日本人の方が変わってへんの違うかなと思ったりね、そんなことを感じさせられましたね。
そうなんですね、はい、また来年もありそうですね。
そうですね、できればね、コロナ禍が落ち着いて、また元のようにみんなで集まっていろんなことができたらいいなというふうに思っています。
ね、なんか今のお話もお伺いしてて、はい、とにかく相手の立場になって考えたり、自分がどこかの国に行ったことを考えたら、どのように声掛けすればいいのか、どうすればいいのかっていうのは、お家でもお話はできそうですね。小さいお子さんでもね。
はい、はい、
ありがとうございました。ここまでは人権推進課上田さんに、ちょうど真ん中に挟み込まれた人権サンダの、24回目になりますフレンドシップデイインサンダ、このお話をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではこの後は変わって、いつも人権サンダの方に書いてあります、いろいろなイベント講演会、そして相談の窓口のお話を、竹内さんにご紹介いただきましょう。皆さんね、この広報サンダーというのいろいろこう冊子になっていまして、一番真ん中に入っているのでちょっと見つけにくいかもしれませんが、ゆっくりページを1枚ずつ開けていかれると、人権サンダーという新たなタイトルが見えますので、ぜひお読みになってください。では竹内さんお入りいただきましたので、早速まずは講演会ですか、ご相談の窓口も含めてご紹介ください。
そうですね、はい、国際交流プラザっていうのがありまして、はい、ここは外国人の皆さんが多言語で相談できるような窓口を作ってます。はい、情報提供とか交流のイベントの案内とかもそこの場で行っていますので、はい、どなたでも気軽にお立ち寄りいただければと思います。はい、で時間は10時から17時で、お昼休憩が12時半から1時半まではあるので、はいはい、この時間はちょっと閉鎖されてるんですけども、 それ以外ですね、
はい、
で定休日は毎週火曜日と年末年始になります。
はい、キッピーモールですよね。
あ、そうですね、はい、でその中の相談の一環として外国人よろず相談っていうのがありまして、はい、外国人の方が、ま、日常生活で日本語とかが語彙中でわからないこととか、困ってることのサポートを個方が行ってますので、はい、それについてもお気軽にご相談いただければと思います。はい、でこちらの方は毎月第2水曜日と第4土曜日で10時から12時半まで、期間が限られてます。で場所は三田駅前の、今おっしゃられたんですけど、キッピーモールの6階のまちづくり共同センターの中で相談を行っているような場になります。
はい、ぜひ気軽にお出かけいただきたいと思います。
はい、それと三田市の人権推進課の方では人権に関する総合相談を行っています。でこちらの方は祝日、年末年始以外は行ってまして、で月曜日から金曜日の9時から17時まで行ってますので、人権に関してちょっと困ったなと思われたらお電話ください。であと専門相談により性的マイノリティ特設電話相談っていうのもありまして、これはもうジェンダーに悩んでいらっしゃる方の相談になります。で、まあ、当事者の方に市の方 方でおつなぎしますので、ご相談いただいたら、まあ、3日ぐらいご都合のいい日を決めていただいて、その期間の当事者さんに連絡取って会う時間でご相談という形になりますので、予約制になります。で、時間は先ほど申し上げたのと一緒です。で、どちらも電話番号の方が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063です。最後に、定例で1回だけ行われます人権擁護委員による定例人権相談、こちらは予約じゃなくても行けるんですけど、時間が限られてますので、なるべくちょっと事前に教えていただいた方が嬉しいです。こちらがまちづくり共同センター6階の会議室を借りてやってます。で、次が3月24日木曜日の13時から16時までです。で、電話番号が079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294です。
はい、ありがとうございます。はい、後半は竹内さんにいろいろな相談の窓口のご案内をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は4月14日木曜日午後3時10分から予定しております。次回もぜひお聞きください。